お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
SBS ラジオ日本語放送、週刊ニュースラップです。アメリカのドナルド・トランプ大統領は来週イランと協議を行い、核開発計画の放棄を求める意向を示しました。トランプ氏はこれまでもイランが核兵器を製造していると主張してきましたが、イラン側は長年一貫してこれを否定してきました。イランは来週再開される協議においても慎重に対応していく考えを示しています。一方、国連の原子力機関 IAEA のラフェール・グロッチ事務局長は、イランの核施設の正確な状況を把握するためには査察官の再派遣が最優先だと訴えています。しかしイランの議会は先のアメリカとイスラエルによる12日間の攻撃を受け、 IAEA との協力を全面停止することを全会一致で決定しました。イランの核施設が最近攻撃されたにもかかわらず、 IAEA はこれを一切非難していません。表面的な声明さえ出していません。国際機関としての信頼性を失ったと判断し、核施設の安全が確保されるまで IAEA との協力を停止します。イランの平和的な核開発計画はこれまで以上に加速するでしょう。イラン議会のガリバーブ議長でした。一方、イスラエルからの出国を求めていたオーストラリア人とその家族らが、オーストラリア空軍の輸送機で今週シドニーに到着しました。オーストラリア人118人とニュージーランド人1人を乗せた輸送便はドバイを経由し帰国しました。また追加便もオーストラリア人の退避に向けて準備を進めています。イスラエルからの退避支援を政府に登録したオーストラリア人はこれまででおよそ1000人、またイランからの支援を求めている人は3000人に上っています。ニュースを続けます。北大西洋条約機構 NATO の首脳会議が今週オランダのハーグで行われ、加盟国は国防費の割合を国内総生産 GDP の 5% に引き上げることで一致しました。背景には長期化するロシアによる脅威が指摘されており、この引き上げを求めていたアメリカのトランプ大統領は歴史的な節目だと述べました。オーストラリアは NATO の加盟国ではありませんが、アンガス・テイラー影の国防相は、オーストラリアが防衛に充てている資金は不安定な国際情勢に対応するには不十分だと主張しており、政府も国防費を少なくとも GDP の 3% まで引き上げるべきだと述べています。不確実性の高まる世界の中で、オーストラリアが果たすべき役割を担えるよう、現場に確かな能力が必要です。そのためには防衛費を GDP の 3% まで引き上げる必要があります。これは私たちが前回の選挙で掲げた公約であり、今も変わらず支持しています。政府が自らの計画に資金を投じていないことについて、今後も責任を追及していきます。テイラー影の国防相でした。アルバニージー政権がロシアへの新たな制裁とウクライナ支援の強化を発表し、NATO との結びつきを一層深める姿勢を示しました。リチャード・マールズ国防相は NATO とポーランドの要請に応じ、ウクライナへの人道・軍事支援の拠点となる地域の防衛のために、航空機 E-7A ウェッジテールをヨーロッパに派遣すると発表しました。最大で100人のオーストラリア国防軍の隊員も同行し、任務は11月まで続く予定です。また、ロシア人37人を対象にした渡航禁止措置と金融制裁も発表されました。ウクライナはロシアとの大規模な捕虜交換の一環として、新たなグループの兵士たちを帰還させたと発表しました。今回の解放はイスタンブール合意に基づいて行われ、負傷兵や健康上の問題を抱える兵士、そして25歳未満の若い兵士も含まれていました。 解放された兵士の多くは長期にわたりロシアに拘束されており、中には2022年のマリウポリ防衛戦で捕虜となり3年以上も拘束されていた人もいます。病院の周囲には行方不明になっている兵士や捕虜の家族が多く集まり、愛する人の帰還を待ちわびていました。今回の交換で53歳のスビトラーナ・ノサルさんにも喜びが訪れました。夫のビクトルさんは2022年5月にマリウポリで拘束されていました。愛する人に会って抱きしめることができる、それが本当の幸せです。どう言葉で表せばいいか分かりませんが、とにかくとても幸せです。ノサルさんでした。自由党のスーザン・リー代表は、党の女性議員を増やすために人数の割合に目標を設けるクォーター制も検討する考えを示しました。現在自由党の連邦議員のうち女性はおよそ3人に1人ですが、労働党では2人に1人以上、つまり 56% が女性です。クォーター制はこれまでトニー・アボット氏やマルコム・ターンブル氏など歴代の自由党党首が明確に否定してきました。しかしリー氏は新たなアプローチに前向きな姿勢を見せています。クォーターという言葉にこだわるのではなく、今こそ自由党における女性の立場を本気で見直すべき時です。義務的でも自主的でもどんな形でも構いません。私は各州の支部と積極かつ情熱的に連携し、自由党にもっと多くの女性が加わるよう取り組みます。現状は全く受け入れられません。リー代表でした。ニュースを続けます。女性を標的とした重大な暴行事件が相次ぐ中、少年への教育を見直すようオーストラリアの女性リーダーたちが声を上げています。この動きに野党のスーザン・リー代表と労働党のタニア・プリバーセク氏も加わりました。ニューサーズウェルズ州ではシドニーで10代の少女が集団で暴行を受けたとされる事件や、19歳のオードリー・グリフィンさんが殺害される事件などが発生しています。プリバーセク社会サービス担当相は、ネット上のポルノの氾濫や男性の良き手本となる存在が不足していることが問題の背景にあると指摘しています。性別に基づく暴力をなくすためには、政治家だけでなく教育現場や地域社会を含めた連携が必要だとリー氏は訴えています。
Already more than 30 women have been killed this year.
今年だけですでに30人以上の女性が命を奪われ、さらに多くの女性が性的暴行を受けています。政治の立場を超えて私たちは皆声を上げなければなりません。学校での教育も非常に重要です。すでに素晴らしい取り組みをしている学校もあります。学校でこの問題について話し合うことが欠かせません。そして学校やスポーツ団体、地域の団体など、あらゆる場面でリーダーが役割を果たす必要があります。リー氏でした。今年12月に施行される16歳未満のソーシャルメディアの利用禁止法、施行に向け準備が進められる中、 YouTube はこの禁止令の対象となるべきではないと主張しています。世界でも初の試みとなるこの SNS 利用禁止措置により、16歳未満はインスタグラムやフェイスブック、TikTok などの利用ができなくなります。YouTube は現時点で対象外となっていますが、E-Safety コミッショナーのジュリー・インマングラント氏は、YouTube も対象に含めるべきだと主張しています。以上、今週のニュースラップでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。